皆さんおはようございます。東欧で昨年来続いているロシアのウクライナ侵略戦争の一方、今年度は先月中近東のパレスチナ、イスラエルで戦闘が勃発いたしました。貧しく細々と生活していた民間人、子どもたち、婦人たちや、また外国人の医師や看護師たちも大勢が犠牲となりました。神様は古くから神に選ばれた民のイスラエルに対して、苦難の中から国の復興をされるという約束と祝福される言葉、しかしそれとともにこうもおっしゃられ警告をなさっていました。主はこう言われる。正義と恵みの技を行え、気流の外国人、孤児、家父を苦しめて虐げてはならない。またこの地で無実の人の血を流してはならない、こうおっしゃっていました。しかし神様の声に従わず、民族防衛と言い、他民族を、また人々を苦しめてしまっています。このイスラエルの地は、東の方向はアジア、西の方向はアフリカ、北の方向はヨーロッパ、これらをつなぐところの要の場所になっていて、絶えず民族の移動が起こってまいりました。旧約聖書の第一巻である創世記の終わりでは、晩年のヤコブがその家族とともにイスラエルの飢饉から脱出するためにエジプトへ向かいました。エジプトではエジプトの王に次ぐ大臣ヤコブの息子ヨセフによって助けられることになりました。そしてヤコブの生涯が終わり、ヨセフも亡くなり葬られて、創世記は終わります。ヨセフは自分の生涯の幕を閉じるにあたり、兄たちにこう語りました。神様は必ず顧みてくださいますから、この国エジプトからアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた約束の土地、イスラエルの地に導いてくださいます、こう彼は残したのでした。それから430年の後です。このことが起こりました。エジプトから脱出の出来事です。ここからは第2巻の出エジプト記の記載となります。考えれば、あの小さな一族、たった70人であったヤコブとその孫たちでした。ところがその数は増え続けて、その間に少年男子だけで60万人にまで膨れ上がります。そのまま単純に計算してみますと、1万倍近くになります。例えば、これを日本の人口で合わせてみますと、今から400年前の江戸時代の始まりはどのくらい人口がいたのでありましょうか。まあ、おおよそ2000万人弱と言われています。そして現在は1億人です。ですからこの400年の間、5倍になります。それを考えると、当時イスラエルの民の増加の勢いはあまりにも急激でした。しかもその増加の背景が、豊かな食料と安楽な環境があったからではありませんでした。むしろ重労働を課され、虐待されていました。ところが聖書にはこう書かれています。虐待されればされるほど彼らは増え広がったとあります。そのただ中に神様が共におられ、彼らを励まされ守られたことを思います。このことは現在の私たちも同じでありましょう。神様の祝福をより多く受け止める、またそれに気づくのは、豊かさや順調の最中である時より、むしろ困難や思い通りでない事態の時かもしれません。今、神様がどのように 祝福され、どのように変化を生み出されるか、このことに心をしばらく向けたいと思います。今日の箇所は、小さな出来事の始まりですが、後に大きな出来事へと変化することになっていきます。読んでいただきました先ほどの聖書の言葉です。五節と六節。五節、そこへファラオの王女が水浴びをしようと川に降りてきた。その間、侍女たちは川岸を行き来していた。王女は葦の茂みの間に籠を見つけたので、使い目をやって取ってこさせた。六節、開けてみると赤ん坊がおり、しかも男の子で泣いていた。王女は不憫に思い、これはきっとヘブライ人の子ですと言った。ナイル川の下流、ゆったりとした水辺に、侍女たちを伴ったファラオの王女が降りてきました。水浴びをするためです。ここからすべてのことが王女主体で進んでいきます。それに反対や妨げるものはなく展開していきます。王女は葦の茂みの間に籠を見つけたのです。侍女たちでもなく、他の誰でもなく、王女自らが葦の茂みにあるのは何だろうと気に留めたのです。籠を取ってこさせて、彼女が開けてみると赤ん坊がおり、男の子で泣いていました。この時、王のファラオは、アジア方面の敵対国に対抗するため、国を強化しようとしていました。ところが、彼には心配事がありました。労働力として使っているイスラエル人たちです。彼はこう言いました。イスラエル人という民は、今や我々にとってあまりに数多く、強力になりすぎた。一度戦争が起これば、敵側について我々と戦い、この国を取るかもしれない。そこでファラオは命令を出しました。生まれた男の子は一人残らずナイル川に放り込め。こうした厳しい監視の中でした。イスラエルのレビ人の母親が産んだ男の子を3ヶ月隠していました。もうこれ以上できないとパピルスで編んだ籠に防水してこの男の子を入れ川の葦の茂みに置いたのでした。このパピルスは紙、ペーパーの語源と言われていますけれども大変丈夫です。薄く切ったものを縦と横で押さえてそして紙のようなものができます。で、これは丸めても本物は必ず元へ戻る、復元します。ですから古代の貴重なパピルス文献が今でも発見されて読み取れるのです。ファラオの王女は王の命令を知っていたはずです。ところがこの瞬間、王女の心は不憫に思ったのです。そして王女ははっきりとこれはきっとヘブライ人の子ですこのように言いました。明らかにエジプト人の子が捨てられていたのではなくヘブライ人の子だとその時分かったのです。そこにいた侍女たちも聞いていてそれがどういうことになるかはその意味が分かっていたはずです。しかし王女は助けたのです。私にはこの時神様が王女の心に働かれその時の状況を完全にご支配されていたのだと思っています。聖書の言葉です。7節8節7節、その時その子の姉がファラオの王女に申し出た。この子に乳を飲ませるヘブライ人の乳母を呼んでまいりましょうか。 8節、そうしておくれと王女が頼んだので、娘は早速その子の母を連れてきた。母親がその籠を川に置いた後、男の子の姉、まだ幼い娘です、遠くに立って成り行きをじっと見ていました。王女がその籠を発見し、助けようとする心の動き、身振りを見ていてことでしょう。そこに飛んできます。この子をどう扱おうかと迷っている王女を察して、堂々と申し出をします。七節の言葉です。その時、その子の姉がファラオの王女に申し出た。この子に乳を飲ませるヘブライ人の乳母を呼んでまいりましょうか。人の心の戸惑いや痛みを察してふさわしい言葉。行動が取れたらどんなに幸いなのかな。とこの場面で思わされるのです。私にはこれはできないことです。教会の皆さんの中にはそうして兄弟姉妹や隣人を助けておられる方々がおいでになり、私は励まされまた教えられているものです。祈っておられる心をまた感じるのです。幼い娘は母親にこうなったらこのようにお話しなさいと教えられていたのかもしれません。この男の子の行く末を神様に母と娘が祈っていたのかもしれません。それにしても実に賢く王女に話します。そしてこの後に起こったことです。実に絶妙です。王女はヘブライ人の乳母を拒絶しませんでした。8節です。そうしておくれと王女が頼んだので、娘は早速その子の母を連れてきた。娘が連れてきたのは実の母親でした。母親は家に帰っていたのではありません。子供を愛するあまり、きっと気が気でない母親の心であったでしょう。娘と一緒にその場所にいて、遠くから見守っていたのです。思わぬ展開に、母親は高まる心を抑えて、その王女のもとに行ったのでしょう。私たちの信頼する主なる神様です。イエス様はおっしゃっておられます。私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいる。皆さんお一人一人の困難なただ中に入ってきて共にいてくださるお方です。そして道を開いてくださるお方です。九節、十節です。九節。王女がこの子を連れて行って私に代わって乳を飲ませておやり、手当は私が出しますからと言ったので、母親はその子を引き取って乳を飲ませ、その子が大きくなると王女のもとへ連れて行った。その子はこうして王女の子となった。王女は彼をモーセと名付けて言った。水の中から私が引き上げたマーシャーのですから。王女は乳母として目の前の女がその子の実の母親か他人かなどと問うこともせず、ただ男の子を預けました。それだけでなく、手当て養育費を出すから私の代わりに育ててくれと、このような話を出したのです。王女は自分の子としてあらゆる妨害からも守り、責任を持っていくという宣言をこの時しています。目の前に乳母として立つヘブライ人の婦人は、王女の男の子として子供を預かり、 代わりに養う立場になったのです。それでもう隠したり殺されるかもしれないという不安を持つ必要は全くなくなりました。母親は王女の権威に守られて、堂々と自分の子供を神を恐れる子にと思い通りに幼児少年教育ができたのです。私たちはどうでしょう。日々の生活、健康、家族、仕事などに影を落とすさまざまな障害が妨げとなっているかもしれません。しかし神様の大いなる権威により私たちは守られています。必ず排除され道は開かれていきます。時には直接的な主の御業によって、あるいは時には周囲の人々の助けによって開かれていきます。導いてくださる支配者なる神様を忘れないでいたいと思います。このお方を感謝いたしたいと思います。もう一度十節です。その子が大きくなると王女のもとへ行った。その子はこうして王女の子となった。王女は彼をモーセと名付けていった。水の中から私が引き上げたマーシャのですから。乳母となった実の母親は王女のもとに男の子を連れて行きました。正式に王女の子として迎えられたのです。彼に名前を授けます。ここでも王女は自分で決めます。実節、王女は彼をモーセと名付けていった。水の中から私が引き上げたマーシャのですから。王女は他でもない私が水の中から見つけて引き上げたのだとモーセと命名します。一般社会では物事は権限を委ねられた者が決定していきます。そして先制君主は全てを自分一人で決めようとします。反対者を除外し抹殺までしてしまいます。現代も同じです。人にその権限の一部が委ねられています。自分の力で動かしていると思ってしまいます。それでいつの間にか拷問になり、自らが善悪の基準である法律であるというような神に自分を仕立ててしまいます。しかし歴史を支配され、それをある目的を持って人に委ねておられる主なる神様を見過ごすことはできません。忘れてはなりません。このお方は見ておられます。私たちもあの幼い娘のようによく見ながら、背後におられる主の御心をしっかりと求めるものでありたいと願います。水の中から私が引き上げたマーシャのですから。もうこれで終わりかもしれない。しかしその時こそ父なる神様は私たちにお心を止めて引き上げてくださいます。御子イエス様はこうおっしゃっています。人の子イエス様は失われた私たちを探して救うために来たのである。こうおっしゃっています。迷子になり一人で苦しんでいるなら、どこまでも探してくださる救い主でいらっしゃいます。先日この教会にある中高年のグループの方々が28名おいでになりました。上尾原市を歩いて巡り、歴史と由緒ある4つのお寺、そしてキリスト教会にもと来てくださったのです。礼拝堂に入っていただき、20〜30分でしたが、日野原記念の教会の紹介と聖書からお話しする機会が与えられました。死ぬことと生きること、そこにある希望について語らせていただきました。皆さん喜んでお借りになられました。 私自身その後でしたけれども、心に留まったことがあります。この教会は祈られている教会だ。神様が生きて働いておられる教会だ。とても励まされました。教会の皆さんが絶えず祈っていてくださること。それだけではありません。遠くの友人たちもこの教会のために祈っていてくださる。そのことを知らされ、元気をいただきました。ですから皆さんに感謝し、神様のお名前を賛美いたしました。十節です。水の中から私が引き上げたマーシャのですから。王女が行動し、出来事が展開しました。しかし、そこには見えざる確かな神様の働きがありました。私たちを水の中から引き上げてくださる神様も、神様がおられます。それは、命がけで、人としての命までお捨てになられるほど私たちを愛され、救い出し、責任を持って導いてくださる神様でいらっしゃいます。私たちに今ある、それが祝福です。このことを私たちは感謝しようではありませんか。御子イエス様の祝福が皆様に、そしてご家族皆様に、豊かにありますようにお祈りいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。モーセが王女の不思議な思いにより水の中から助け出されましたが、そこには人の行動を超えて神様のご計画がなされていたことを知らされ感謝いたします。私たち一人一人の人生も見える事象に心を奪われることなく、背後に権威と慈しみを持って導いてくださる神様に信頼し、お委ねしていけますように助けてください。私たち教会が、私たちをあらゆることから引き出してくださる祝福と感謝、希望に満ちた場として、家族、友人、地域の方々に仕えて、イエス様の復活の福音を分かち合えますように励ましてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。